はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日この放送局にね、歩いてくるときすごく警察官が出ていてね、安倍首相の国葬儀も近づいたなというふうに思いながら、時々ねじーっとこっち見る警察官がいるんですよ、はい、あーどっかで見たと思っているなと思いながらね。でそういえばね、3年ぐらい前かな、半蔵門の交差点をね、イギリス大使館から国立劇場に向かって歩いていたら、その交差点でね、向こうから警察官3人来て、そのうちの1人が僕の顔を見てね、どっかで見たことがあるって言い出してコロナだからあんまり近づいてほしくないじゃないですか。その当時ね、近づかないでくれるって言ったらね、いやちょっとどっか見たことあるって言うんだよね、うん、であと2人の方はねどうも分かったらしくて、そのうちなんか耳打ちされててね、あ分かりました失礼しましたつって去っていったんだけど中途半端にテレビ出てるといろいろやばいということがあるので、これは放送でも言ったことあるんですけど、アメリカ大使館の近くをある時に日の丸のマークがどっかでもあると必ず呼び止められますから注意してください。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く Draw a dream
日本スウェニョ。
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ロシアのプーチン大統領は国営テレビを通じて国民に向けて演説し、ウクライナ侵攻について戦闘継続のために部分的な動員令に署名したことを表明しました。これに先立ち、インドのモディ首相はウズベキスタンのサマルカンドでプーチン大統領と会談し、今は戦争の時ではない、問題を解決する方法を見つけなければならないと自制を求めました。
耳がないんじゃないかな、聞いてないんじゃないかな、人の言うことをという感じがしますよね。モディさんがね、せっかくまあこれは言わなきゃいかんと思って言っただろうに。この問題はですね、ポイントの2のところで取り上げたいと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、 0.75% の利上げを決定しました。 0.75% の利上げ決定は3会合連続です。アメリカの高インフレの長期化を回避するために急ピッチの金融引き締めを続けており、景気の悪化懸念は一段と強まりそうです。一方、日銀は政策決定会合を開き、景気を下支えするためこれまでの大規模な金融緩和を継続することを決定しました。
FOMC はね、木曜日の朝3時までに起きてパウエルさんの記者会見も全部聞きましたんで、その話を最初にポイントの1で取り上げたいと思います。
ドル建てで見た日本経済が縮小しています。1ドル140円換算なら2022年の名目 GDP は30年ぶりに4兆ドル、およそ560兆円を下回り、4位のドイツとほぼ並ぶ見込みです。賃金は30年前に逆戻りし、日本の購買力や人材吸引力が低下しています。
ドイツはね、8000万ちょっとの国でしょ。日本は1億2000万あるわけだから、もし GDP が一緒になったらですね、国民1人当たりの GDP は相当低くなりますよね。最近は韓国にも抜かれたっていう話もありますしね。
報道各社の9月の世論調査で、岸田内閣を支持しないと答えた割合が支持するを上回る結果が相次ぎました。旧統一教会をめぐる問題への不満や安倍元総理の国葬への反対意見、物価高への懸念が重なったことが響いたとみられます。
これはポイントの3のところでね、取り上げたいなというふうに思います。
集中豪雨などによる大規模な水害の損失額が膨らんでいます。国土交通省がまとめた2021年の国内の水害被害額の暫定値は3700億円。 5年ごとの平均額は初めて1兆円を超えました。気候変動の影響で水害が起こるリスクが高まっており、国は危険な地域の居住を減らそうと集団移転などの対策に力を入れていますが、取り組みは進んでいません。
パキスタンでもね、大きな災害が起こってるし、それはヨーロッパでもアメリカでも起こってるんで、地球環境の変化というのは各国の財政にものすごく大きな影響を及ぼすわけですよね。地球全体として今すぐできることと長期的にできることを重ね合わせてですね、デュアルで努力していかないと増える一方になってしまう危険性がありますよね。
総務省がまとめた8月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除き2020年を100として102.5となり、1年前と比べて 2.8% 上昇しました。およそ31年ぶりの高い上昇率です。資源高や円安がエネルギー関連や食料品の価格を押し上げました。
これは日銀の今日のね、決定会合と相矛盾する話ですよね。黒田さんは今の物価上昇は賃金上昇を伴っていない、好ましくない物価上昇だって言ってるけど、物価が上がってることに変わりないわけで、これをどう考えるかですよね。
国土交通省が発表した2022年の基準地価は、住宅地や商業地など全用途の全国平均が前の年と比べて 0.3% 上昇し、3年ぶりにプラスに転じました。住宅地の基準地価の上昇は31年ぶりで、長期の低金利とコロナ禍での生活様式の変化で都市近郊でのマイホーム需要が喚起されました。
特にね、北広島がね、値上がりしたってなぜかなって、まあやっぱり日本ハムのね、球場を思い出しますよね。そこにまた大きな施設ができるということで、流山もそうなんですけれど、ある場所に人口が集まり始めるとそこに結構集まって他が錆びれるっていうね、人口増えてればどっちも栄えるってことになるんだけど、日本各地で起きていることなのかなというふうに思いますよね。
アメリカのバイデン大統領は CBS テレビのインタビューで、中国が台湾を攻撃すればアメリカ軍が防衛すると明言しました。中国が台湾へ武力行使した場合の対応を明確にしない歴代政権の曖昧戦略の修正と受け止められかねない発言です。
僕はね、曖昧戦略を一段ギアアップしたというふうに考えます。今までの曖昧戦略は大統領も明言しないし、つまり台湾防衛をするとは言わないし、国務省も台湾に対する政策は変えないって言ってましたよね。で、今の曖昧戦略は大統領に攻撃があった時に対応するって言わせて、国務省は否定するっていう曖昧戦略です。それ何を意味するかというと、中国に対する警戒警告が一段階レベルアップした曖昧戦略だというふうに僕は考えますよね。
ダイキン工業は2023年度中に有事に中国製部品がなくてもエアコンを生産できるサプライチェーン供給網を構築します。省エネなど中核機能に関わる部品を日本国内で内製化するほか、取引先に中国以外での生産を要請し、中国への依存度を低下させます。
賢いなというふうに思いますね。ダイキンは中国でも特別な会社に見られていて、中国人がダイキンを守るという、もうそこまでのスタンスもできているらしいんですけどね。まあいろいろな企業は中国で、これまでパナソニックもそうなんですけども、攻撃されてきたんですけど、ダイキンはされたことがないんですよね。でもそのダイキンにして、中国のこれからの政策またはゼロコロナ政策がですね、どうなるかわからないんで、サプライチェーンの一角としての中国への信頼性を疑問視して、中国での部品調達ができなくてもちゃんと製品ができるようにする、僕はものすごく賢いと思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは日米の金融政策決定会合が開かれました。
唯一この二つのね、世界主要国の金融政策決定会合で意外だったのはですね、パウエルさんがやっぱり利上げまだ続けるぞということを明言したということですよね、
はい、
でマーケットの一部では2023年になったら FOMC は利下げをするんじゃないかという観測があったんだけども、付属資料の中のですね FOMC 内の意見集約を見てみると、どうも来年にかけてアメリカの短期政策金利のターミナルレートっていう、つまり最高地点がですね 4.6% に設定された。で、前回の FOMC では 3.8% となっていたので 0.5 ぐらいは上がるかもしれないなと言われるのが一般的だったんだけど、 4.6 に設定されたということはですよ、
はい、
つまりそこまで行くとあとは下がるっていうことなんで、2023年はまだ上がり続けるか高いままで、下がるとしたら2024年っていう感じになるわけですよね。で、これはマーケットにとってね、金利高がそれだけ長期間続くっていうことは、やっぱ株価に対する脅威が続くということですよね。株っていうのはどちらかというと、金利が低いところの時がいいわけだし、今までは超緩和の中で10年も15年も上がり続けてきたわけだから、木曜日のね、FOMC、日本時間の午前3時にあったんだけども、パウエルさんの発言は3時半からなんですけれども、3時に1回ドスンと下がったわけですよ。つまり、付属資料を見るとですね、金利上昇が続くってことが分かったらドスンと下がって、で、1回ね、プラスに上がったんですよね。60ドルぐらい上がったのかな。でもそこからドドドって下がって、ダウは500ドル以上の下落ということになりますよね。で、私思ったのはやっぱりね、パウエルさんのインフレ抑制に対する決意は相当固いなということなんですよ。3月の時点ではアメリカの今年の経済成長率は 2.8% になるって言ってたんですよね。で、それが6月には 1.7% になり、今回は 0.2% になったんですよ。つまりね、今年の経済成長率が 0.2% ですよということは、0.2 ってほとんどゼロに近いわけじゃないですか。つまり、四半期のうちいくつかはマイナス成長でもしょうがないよねって言ってるに等しいわけですよ。で、それが2四半期続いたらね、リセッションなわけですよね。で、来年も 0.2 かなんかだった。ということは来年もリセッションありますよってことを言ってるわけですよ。ということは相当株式市場はね、どこかで楽観的な気持ちを残していただけにショックだったと思うんですよね。で、それがドスンと下がったと。まあもちろん消費者物価の上昇の中でもよく売れてる商品を作ってる会社とか、金利上昇に強い会社とかあるわけだから、それはそれでいいんだけど、株価は下がり続けるわけがないので、どっかで底入れするわけですよね。均衡点を見つけて。でも、25% くらい高値から下がってるわけですよね。だから、これからまたどこまで下がるんだっていう議論はあるんだけれども、パウエルさんはリセッション入りを覚悟しながらも、まずインフレを抑えないと、その後もっと状況が悪くなるっていうことを何回も言ってましたよね。リセッションを避けられるとは言わないってこう言ってましたよね。避けられるとは言えないってこう言ってましたから、記者もね、相当真剣な顔して聞いてたんだけれども、覚悟は感じられたですよね。で、それに対してね、日銀は何ら変わりませんと。今まで通り超緩和やりますってこう言ったよね。金融緩和政策って一体どういうものかと考えてみると、金利を安くして経済にパワー与えますっていう政策なわけじゃないですか、本来。はい、だから本来ね、あ、やっぱり日銀超緩和を続けるんだって言ったら、株価はプラスに反応しなきゃおかしいよね。
そうですね。
どうでしょう？本来そうなわけですよ。ところが、木曜日の日本の株価はね、また下落したと。で、もちろん一部の銘柄上がってますよ。円安が145円までいったのでね。でもね、日本経済にパワーを与えられるとはマーケットから判断されず、逆に円安が進むっていうのは政策として完全に行き詰まってる。もうそんないい調査だというふうに思うわけですよね。政策が行き詰まっているっていうことを認めた上で、じゃあ政府日銀が何すればいいのか、または民間はどう考えればいいのか、どこかで富を生み出すとしたら何をすべきなのかっていうことを真剣に考えないと、もうね、みじめったらしい国になりつつあるような気がしてしょうがないよね。
そうですね。
うん。だからね、台湾にも、韓国にも、シンガポールにも、アジアでね、国民一人当たりの GDP 抜かれてるって、安全だしね、風光明媚だし、美味しいものいっぱいあるし、それでいいんだけど、それじゃあちょっと寂しいよね、という気が、日々強くなってるね、最近はね。
はい。
だから、その金融政策に落とし込むとどういうことかというとね、やっぱりお金の動き、人の動きを活発にする方策を取らなきゃいかん。コロナ禍だとか、震災だとかいろいろあって、弱いところを補強していくって、それはまあ、ある程度しょうがないんだけども、もっと人物金の動きを活発にしてね、新しいものを生み出す国にしていかないと、そういうものに役立つ財政政策、そういうものに役立つ金融政策をしていかないと、もちろんコロナでね、打撃を受けたセクターに対する金融措置とかね、そういうのはもちろんあってもいいんだけど、じゃあ新規企業を立ち上げるときにね、日銀が特別に新しい融資をするとかいうね、制度だってあっていいと思うわけです。日本はもうこの番組で何回も言ってる通り、新しい企業ができないから、雇用の受け皿もできないし、海外からお金が集まってくるような新規企業ができないわけですね。今週はね、本当にそういうふうに思いました。日銀の金融政策が本当にどん詰まりに来ちゃってね。日銀だけ攻めたって始まらないんですよ、やっぱりね。そら政府の要望もあって、量的金融緩和を始めたんだけど、抜け道がなくなったっていうところなんでね。企業もね、金貯めすぎてますよね。それ、いざの時のためって、いざの時って今だろうと。ね、僕はそう思いますけどね。
次はロシアのプーチン大統領がウクライナへの戦闘継続のために部分的な動員令に署名したことを表明しました。
兵器が足りないって言ってるのに兵員だけ増やすのかと。で、予備役を増やすわけでしょ、はい、予備役ってのは戦ってない人たちですよね。今現在ね、正規軍じゃないわけですよ。予備だから。で、予備役の中でも特殊な技術を持ってる人を集めるってこう言ってるわけだから、今の近代戦にあったような予備役を集めるってことでしょうね。でも、そういう人は、社会の中で結構 IT に強いと言われて、活躍してるはずの人じゃないですか。
はい。
そういう人たちを兵器もなしに戦場に送るのかって思いましたよね。これひどい政策でしょう。だって、ウクライナにあっという間にね、ハルキウ州一州を取られてね、いかにロシア軍が脆弱になっているかわかる中で、そこに、ハイテク技術なんかに優秀なね、予備役を投入する。しかも30万らしいよね。こらロシアの若者怒るなと思ったら事実は起こって、
はい、
サンクトとかね、モスクワ、またはウラジオストック、イルクーツク、市民がね、1400人拘束されたって書いてあった。で、さすがにロシアの人たちも、プーチン政権の嘘にね、ウクライナではよく戦っていて、状況はいいんだというのにもう気づいてきたなというふうに思いますね。だからまあ、1400人が拘束されたぐらいの反対運動で、プーチン体制がすぐに崩れるとは思わないけれども、武器がないって言ってんのに、それでね、プーチンさんが面白いこと言ってね、国内で武器生産急がねばならないって、急がねばならないって、半導体もないのにどうやって精密兵器作るんだと。もうだから本当に追い詰められてきてるなと。追い詰められれば追い詰められるほどね、化学兵器使うんじゃないかとか、核兵器使うんじゃないかとか言われてるけど、はい、僕はね、使えないと思うね。だってね、もし使ったら一番ショック受けるのはロシア国民ですよ。
そうですよね。
ロシア国民ですよ。だって兄弟国と言われているウクライナに対して使うわけですよ。で、ウクライナのお母さんとロシア人のお父さんの間に生まれたっていう子がいっぱいいるわけですよ。なんでロシアがウクライナに対してね、核兵器使ったことを喜べるんですか？喜べないでしょ。だから僕はね、欧米でもそういう見方が強いらしいんだけど、容易には使えないと。ただ、脅しは真剣に受け取る必要がある。一番いいのは国内で起きている今のような反対運動が盛り上がってプーチンが去ることなんだけれども、
はい、
それにはもうちょっと時間がかかりそうだし、でも30万人動員するってね、そもそも地上戦の準備をあんまりしてこなかったロシア軍なので、戦況を大きく変える力はないんだろうなというふうに思いますよね。
はい。次は、報道各社の9月の世論調査で、岸田内閣を支持しないと答えた割合が支持するを上回る結果が相次ぎました。
岸田政権発足した時にね、非常に支持率が高かったんですよ。
そうですよね。
で、それはね、こう考えてました。個人的スキャンダルがないからだなと思ってましたよね。それは安倍さんにしたって、菅さんにしたってね、安倍さんは皆さんご存知の通りいろいろあるし、菅さんもね、ご長男の問題があってですね、岸田さんはね、全くないですよ。全くない。まああるのかもしれないけど、表面化してない。聞く力とかね、まあいろんなことをおっしゃって。でもね、未だに新しい資本主義という彼が掲げるね、思い出したように時田さんはご自身でも使うんだけど、
はい、
経済政策ね、全く中身が見えないよね。
そうですね。
それはね、国民が期待したのは、 個人的スキャンダルがない上に日本を再び強くしてくれるような政策を打ってくれるんだったら、まあ支持する政党は自民党だからいいよねっていうところにあったはずなんですよね。で今でも、じゃあ野党の支持率が伸びてるかって全く伸びてないんですよね。
はい。
これ世界各国で見られる現象なんだけども、政治に対する不信感が溜まってきている。まあそれはいろいろ理由があって、コロナ禍もあったし、ウクライナに対するね、ロシアの侵攻もあって、インフレが起きたということもあるんでしょうね。世界的に政治家の人気が落ちるのはわかるんだけれども、あれだけ支持率が高かった人はこれだけ落ちてくるっていうことは、やっぱり岸田さん何にもやりそうもないなと。何なのあの人はという気持ちがね。
期待していただけに、
ね。国民の間に強くなってきたんじゃないかなと僕は思うんですよね。国連総会に行く前にね、支持率のアップダウンには一喜一憂しないって、まあその通りだよね。当たり前なんだけど。じゃあなんかアイデア持って帰ってきてくれるのかなと、国連総会から。まあちょっと残念ではありますよね。
そうですね。今週のニュースファイルでした。
ねえパパ。
ん？
僕、将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ？
どこで勉強したんだ？みんなの夢を事業に乗せて
夢見た未来を描く、
アルコニックス証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
去年実は行こうと思ってたんですけれども、というのはね、 3.11 から10年なんですよ。 3.11 は私は4月の頭にね、当時乗っていたプリウスで仙台経由で石巻から三陸自動車道に乗って気仙沼に抜けて、気仙沼から南三陸に降りて、そこから天童に行ったのかな。そういうルートでまあ東北を回ってですね、その時にビデオなんかもいくつか撮って、iPhone で撮ったんだけど、テレビ局で放映されたりもしたんですよね。3局で放映されたかな。その時にまあ受けた印象は強烈だったんで、先週末、土日月火と東北にいたんですよ。でね、やっぱりね、傷跡はまだ深いなというふうに思いましたね。で、今回は三陸を南から北に上がって思い出す場面がいっぱい出てきてですね、はい、3.11 って震災って言われてるけど、震災じゃないんですよ、東北の人にとってみれば。要するに津波ですよね。で、津波ってのは水だから、本当にね、1メートルの差で被害を被るところと、全く被害がないところがあるわけですよ。で、今回移動したらね、まだね、まばらです、建物が。
そうですか。
道の周りにね、雑草の生えた空き地が多くて、で、低いところほど家が新しいんですよ。つまり何かというとね、普通田舎の道って、この家もう40年ぐらい誰も人住んでないな、みたいな、いっぱいあるじゃないですか、
はい。
でもね、東北はね、津波で流されちゃったんで、建つ家はみんな新しいんですよ。築10年以内。新しい地域ができつつあるんだけど、まだ祖ですよね。祖。建物が密集してないの。ポツン、ポツン、ポツン、ポツンってあるわけ。それでね、2年ぐらい前に買った車で行って、ナビも新しくしてるはずなんだけど、何が起きたかというと、車載ナビがね、自分の居場所を見失うわけですよ。新しい橋とか、新しいバイパスとか、いっぱいできて、できつつあって、今でもね、車載ナビに掲載されてないんですよ。だからそういうのはしょうがなくてね、スマホの、ナビを使うんですよね。スマホのナビって1週間に1回ぐらい更新されるので。だからね、東北ではね、車載ナビは使えないなと思いましたね。で、それぐらい変わりつつある。だから、活力は感じるんですよ。結構ね、いろいろな街ができてました。気仙沼なんてね、気仙沼の港そのものがね、6メートルか7メートルぐらい底上げされて、
そうですか。
迎えるとかいう施設ができてたな。で、結構ね、やっぱり人が集まってるし、綺麗になってるんですよ。で、一番これ街づくりとして成功したなぁと思うのは女川で、
はい、
女川って港があってすぐ街があったのですっごい打撃受けたんですよね。でもね、まさにね、挑戦するかのようにその港の近くにまたね、市民が集まる憩いの場を設けてんですよ。で、それにものすごく人が集まってきていてね、こういうことなんでしょうね。 そもそも津波の波が襲えないように海岸線の近くに高い堤防を作るっていうのと、地震はあって津波は来るかもしれないけど、その時はみんな逃げようと。逃げるルートを確保していくっていうようなね、いろんな町の作りのコンセプトがあって、はい、それに従って作っているんだと思うんですよね。もうとにかくね、印象が強烈でしたよね。45号線を右折して、気仙沼に抜ける、港に抜ける道路があるんですけど、そこの道路を右折したところで見た気仙沼の景色っていうのは今でも鮮明に覚えていて、道の両側が本当に瓦礫の山だったんですよね。で、今回行ったらそれは綺麗になってんだけども、僕が車を止めて呆然と見た視点に津波ここまで来ましたっていう看板が立ってるわけですよ。いや、僕はね、それ見てね、あの時ね、もう津波から20日以上経っていた時だったんだけど、瓦礫の上で子供が遊んでたのは今でも鮮明に覚えてるんですよね。気仙沼はね、全体的に町全体がぐぐぐっとかさ上げされた感じ。やっぱりね、各町がみんな町を盛り上げるために何したらいいかっていうので知恵絞り合ってんですよね。特産品とかいろいろなものを並べて道の駅みたいなのも作って、そこに人集めてと、一週間くらいいたいなというふうに思いましたよね。ですけれども、まあ4日間行ってきましたんで、皆さんに印象を語りたいなというふうに思いました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、11年後の東北でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
おいおい、日本大丈夫かと思いながらも、あ、これ絶対日本大丈夫だなっていうのがありますね。それはね、観光です。観光、これはね、どの国も真似できないね、日本はね。要するにね、南北東西に長いわけだから、はい、四季折々があって海岸線があってね。いや、松島なんて相変わらず綺麗ですよ。やっぱりあの島並みね。でもね、松島だけじゃなくて、その北の方にだって松島みたいなのがいっぱいあるわけですよ。だってリアス式な海岸なわけだから、はい、国家財産として生かしていくという方法を見つける必要があるなというふうに思いますね。はい、というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレでロブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。